今回はバドミントンのフェイントについてですね、あなたが共有してくれたフェニックスアイチっていう教室の、あのブラゴ記事をもとに深掘りしていこうと思います。
はい。
これなかなか面白い視点ですよね。フェイントにかかる人ほど打ちたがるっていう。
一見すると、ん?って思いますけど。
そうそう。で、そこから、じゃあトップ選手はなんで派手なフェイントをあまり使わないのかって話につながっていく。
深いですね。
最終的には真の武器は構えにあるっていう、まあそういう考え方に行き着くんですけど。
なるほど。いや、これは面白そうですね。人間の心理とか、そのスキルの本質みたいなところにこう迫る感じがします。
ですよね。じゃあまず、記事でプレイヤーをタイプ分けしてるところから見ていきましょうか。
はい。
反応型と予測型。
ええ。
反応型っていうのは、シャトルが撃たれてからこう動くタイプ。
うんうん。
反応そのものは早いんだけど、時間は結構ギリギリになりがちで。
まあそうですね。後手になりやすい。
でもその分、単純なフェイントにはこう、騙されにくいみたいな。
そうですね。見てから動くわけですからね。
で、もう一方が予測型。
はい。こちらが今回のポイントになる方ですね。
ですね。相手のフォームとか、状況から、もう次はこう来るだろうって予測して先に動いちゃう。
ええ。
これが当たればすごい早いんですけど。
そうなんです。でも、外れると?
ああ、もうガックンと体勢が崩れちゃう。
そういうリスクがありますね。
で、この記事が指摘しているその面白いところが、この予測型の人ほどフェイントに弱い。
引っかかりやすい。
そして同時に、自分でもそのフェイントを使いたがる傾向があると。
ここがすごくなんか引っかかるというか、興味深いですよね。自分がやられやすい技を自分も使いたくなっちゃうっていうのはどういう、あの、心理なんですかね。
記事では主に3つの、まあ、心理的な要因を挙げてますね。
はい。
まずは自己投影バイアス。
自己投影。
ええ。つまり、自分が効果を感じた戦術、まあ、この場合はフェイントですけど、それは相手にも効くに違いないって、こう、思い込んじゃう心理ですね。
ああ、なるほど。自分がこれで引っかかったから相手もと。
そうそう、そういう感じです。
わかります、なんか。
で、二つ目が、リスクと快感。
リスクと快感。
予測型の人は、その予測がバシッと当たった時の、やったーっていう快感が、まあ、大きいわけです。
ああ、確かに気持ちいいでしょうね。
ええ。で、フェイントもある意味ギャンブル、賭けみたいなものですけど、成功した時のリターンが大きいって感じらしい。だから、そのリスクを取るのが魅力的に見えちゃう。
なるほど。ハイリスク、ハイリターンを求めちゃうみたいな。
そういう側面もあるかもしれないですね。そして3つ目がミラーニューロン。
ミラーニューロン。脳の?
ええ。相手にやられて、こう、強烈な印象を受けた動きとか、すごいプレーを見ると、無意識に自分もそれを真似したくなるっていう脳の働きですね。
へえ、ありますね、そういうの。上手い人のプレー見て、つい自分もやりたくなっちゃう。
まさにそれです。だから、騙されるっていう強烈な体験が、効果があるんだっていう実感になって、それが自分も使いたいっていう模倣欲求につながるっていう。
うわー、面白い。騙される、効果実感、使いたいっていう、そういうサイクルが生まれるわけか。もしかしたらあなたもプレイ中に、あれ?今の感覚かもって思ったことあるかもしれませんね。
ええ、まあ無意識にそういう心理が働いてる可能性は十分ありますよね。
で、ここからさらに話が進んで、じゃあなんでトップ選手、本当にレベルの高い人たちは逆にそういう派手なフェイントを使わなくなるのかって問いかけてくるんですよね。
そうなんです。ここがまたこの話の、核心に迫っていく部分で。
初心者とか中級者の頃は結構使ってたかもしれないフェイントからトップ選手は卒業していく。その理由も記事では4つほど挙げられてました。
まず1つ目は、待つことの価値を知ってるから。
待つ。
はい。トップ選手って、もう身体能力とか反応速度が我々とはまあレベルが違うわけで。
そうですね。
だから相手が打つ、本当にギリギリの瞬間まで待つことができる。
ああ。
なので、早めに予測して動く必要性がそもそも低いんです。
なるほど。予測に頼らなくても間に合うと。
そういうことですね。で、二つ目が、無駄な動きのリスク。
無駄な動き。
フェイントって、どんなにうまくやっても、一瞬フォームに、まあ、本来とは違う動きとか、ブレが生じやすい。
はいはい。
トップレベルの速いラリーの中では、そのほんの一瞬のロスが、もう致命傷になりかねない。
ということは、トップ同士の戦いでは、その見せかけの技で一瞬有利になることよりも、むしろ基本の構えを崩さないことの方が、ずっと重要度が高いって、そういうことですか?
まさにおっしゃる通りです。それが3つ目の理由、 トップ同士では騙し合いが成立しにくいっていう点にもつながってくるんです。
ああ、なるほど。
相手も当然トップレベルですから、付け焼き刃の安易なフェイントガンってもう簡単に見破られちゃう。
見破られるどころか。
そう。むしろそれを逆転に取られて、カウンター攻撃のもう絶好のチャンスを与えてしまうリスクすらあるわけです。
うわー、怖いですね。
ええ。そして最後の4つ目。これがこの記事が一番言いたいことなのかなと。
本物の武器は構えの一貫性にあるから。
その通りです。スマッシュを打つ構え、ドロップを打つ構え、クリアを打つ構え。
はい。
これらが全部見た目にはほとんど同じフォームから繰り出される。
へー。
相手からしたら次どのショットが来るのか打たれる直前まで全く判断がつかないわけです。
それはきついですね、相手としては。
ええ、これこそがもう究極の心理戦であり、相手を惑わすいわば最大の武器になる。
なるほど。
見せかけの派手な技じゃない。どんなショットも同じフォームから打ち分けられるっていう、その基本の質、つまり構えそのものが最高の武器になるっていう。
いやー、面白いですね。基本を極めることが一番高度な応用になるっていう、なんか逆説的な。
そうなんです。その点が非常に興味深い。
ということはつまり上達していく過程っていうのは、小手先のフェイントに頼る段階からもうどの球種が来るか全く悟らせないような盤石な構えを磨き上げていく、そういう段階へ進んでいくってことなんですね。
そう考えられますね。今回の話でこう見えてきたのは、バドミントンの上達ってある意味で見せかけの技への依存から脱却して本質的なコントロールとその一貫性へと移行していくプロセスなんだなということです。
なるほど。これってでもバドミントンだけの話じゃないかもしれないですね。
ええ、私もそう思います。最後に一つちょっとあなた自身にも問いかけてみてほしいことがあるんですが。
はい、何でしょう。
今回の話ってバドミントンに限らず、例えばあなたの普段の仕事とか、あるいは日々のコミュニケーション、人間関係とかにも、なんか応用できる視点があるんじゃないかなって。
ああ、確かに。
その場しのぎのテクニックとか、見せかけの小細工に頼るんじゃなくて、一貫した構え。つまり、あなたのブレない基本姿勢とか誠実さ、あるいはしっかりとした準備とか、そういうものを、こう磨き続けることこそが、実は周りからの信頼を得たり、物事をうまく進める上で一番効果的な戦略になるのかもしれないなと。
なるほどな。
あなたにとっての究極の構えって何だろうって、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。